お坊さんステーション。このコーナーは命毎日新しい西本願寺りんご教区がお送りします。今日は仏典童話、この絵に住むのは誰をお送りします。
インドのある国に大金持ちがいました。立派な家に住み、何不自由ない暮らしをしていました。80歳近いというのに、自分の財産をやるのが嫌だと言って、お嫁さんをもらわなかったし、子供もいませんでした。ケチンボで頑固でしたから、お金もたまり、大きな家も建てることができたのです。お金さえあれば何でもできる、そんな考えでしたから、友達はいないし、近所の人たちにもそっぽを向いていました。
わしはそれでいいのだ、一人が好きだからそれでいいのだ。
お金持ちはそう言って、誰とも口を聞こうとしませんでした。そんなある日のことでした。お金持ちの家へ大勢の大工さんがやってきました。
いいかみんな、どこにもない宮殿よりも立派な屋敷を作るのだ。都中の人をびっくりさせるようなものだぞ。
お金持ちは立派な蔵屋敷があるというのに、まだ立派なものを建てようとしていました。お金持ちは大工に指図を出して大張り切りでした。ちょうどそこへ一人のお坊さんがお弟子を連れて通りかかりました。お坊さんはしばらく立ち止まって、大工さんの仕事ぶりを見ていました。そして弟子に問いました。
こんなに大掛かりな工事だから、随分と出来上がるまでに日数もかかるだろうな。
そのようです。さっき大工の一人が言っていましたが、10年がかりで完成するそうです。
そうだろうな。で、この立派な建物に住むのはどなたなのだ。
あそこで一生懸命に指図を出しておりますあの老人でございます。年は80近いとか。お坊さんはゆっくりとお金持ちのところへ近づいていきました。お金持ちは嫌なやつが来たといった顔で知らんふりをしていました。お金持ちはお坊さんの説教が大嫌いだったのです。
これはあなたの家なのですか。
お坊さんが尋ねると、お金持ちはお坊さんを見つめて、当たり前だろと言った顔をしました。お坊さんはまた言いました。
あなたはあの建物に住もうと今これを建てていらっしゃるが、あなたはこの建物に住めるとお思いなのですか。
お金持ちは失礼なことを言うやつだと目をつり立てて言いました。
当たり前ですよ、住みもしない建物を誰が作るのですか。
だがこれが出来上がるのに10年かかるというではありませんか。
わしはあと20年生きるのだ。
20年生きると誰が決めたのですか。
わしが決めたんだ。わしが決めたことに何か文句があるのか。
お坊さんはふとその優しい眼差しをすぐそばに咲いている花に向けて独り言のようにおっしゃいました。
私たちの命は私たちでどうすることもできないのです。あなたのおっしゃるように自分で命の長さを決められたら本当にいいと思います。しかし私たちの力でどうすることもできないし、いつ終わりが来るかも分かりません。
お金持ちは知らんふりをしながら、なぜか耳だけお坊さんの方から離れませんでした。そしてお坊さんは誰にともなく言葉を続けました。
私たちの命の証は出る息と入る息の間にしかありません。出る息が入らなければそれは死んだということです。入った息が出なければそれは死んだということです。小さな点のような命を恵まれて私たちは生かさせていただいているのです。人間だけではありません。ありとあらゆる動物も、そこに咲いている花も。
小さな花が暑い日差しの中でそよ風に揺れていました。お金持ちはもう先ほどからじっと立ち尽くし、お坊さんの声を一言も聞き逃すまいとしていました。こんな厳しい言葉を聞いたのは初めてだったのです。
すべてのものは移り変わっていくのです。命あるもの、 美しいもの、形あるもの、すべて元のままであることはないのです。
そう言い残すとお坊さんはそっとその場を去りました。お坊さんの言葉を聞いて立ち尽くしていたお金持ちはお坊さんがいなくなったのに気づき、慌てて振り返りました。
今のお方はみんなから慕われているお釈迦様では？
振り返ったその目の中をお弟子と一緒にだんだんと遠ざかって行かれるお姿だけが陽炎のように揺れていました。
仏典堂はこの家に住むのは誰をお送りしました。本願寺備後教区東会館では毎月11日に浄霊法座が行われています。詳しくは本願寺備後教区までお問い合わせください。 084-924-5759 084-924-5759 までお問い合わせください。お坊さんステーション、このコーナーは命毎日新しい西本願寺備後教区がお送りしました。